はい、ということで3本目でございまして、
はい、
これでね、まあ、うん、3本目で完結するわけですけども、うん、はい、2本目にはね、あの大さんにやっていただきまして、
はい、
落語自体をね、うん、なかなかないですよ、
うん、
僕らの今後ないんじゃないですか、このラジオで、
うん、ないと思います
よ、落語をちゃんとした落語が流れること
あったとしたらまた大豆さんで、
ああ、ね、う
ん、
ぜひよろしくお願いします、
ね、
いやそれはね、 ものすごい大物が言ってきたら全然、うん、あの出てもらう、う
ん、いや俺断りますけどね大豆囲ってるんで
男子
が来ても大豆囲ってるんで
全然
大豆
ってそうなりますよ、
ああそうっすか、
だってしますよそれ、
いやまあそこは任せますけど、うん、あなたのそのね、うん、で、じゃあ3本目は、
うん、
ちょっと落語をね、
うん、
これで知るみたいな方もいらっしゃると思うので、
うんうん、
まあ、その今やってる活動とかを踏まえながらどういう落語にこう入っていけばいいかとか、うんうん、入門というか、まあ、そういうのも聞いていこうかなと思うんですけど、はいはい、僕すごい思うのが、
うん、
落語の入り方って結構分かんない人多いと思ってて、
そこ間違えるともう一生聞かないからね、
そうなんですよ、うん、で結構俺そこがあの一番落語が 今まであんまりね若い人が興味持たないみたいな風潮にあったのも、うんうん、まあ、一番ハードル高いところだと思うんですよ、
ね、最初がね、
そうそう、
うん、
何聞いていいかが分かんない、
うん、
誰見ていいかが分かんないっていうのがもう、うん、本当に最初にあると思うんですけど、
大豆さんは関東、はい、関西ってだいぶ違うじゃないですか、
はい、
どっちも聞いてるんですか、
そうですね、特に岡山にいた頃はなんか髪型の方が聞き方が多かったんで、
そうですね、でこの、まあ、ポッドキャスト聞いてる人も東も西も聞いてるんですよ、
はい、
ちょっとどっちも欲しいですよね、ちょっとね、
うん、
うん、1人ずつみたい な,
なんかだから、まあ、単純におすすめでもいいですし、
う
ん、
そうですね、やっぱり、
まあ、おすすめの、
はい、やっぱり最初に聞くやっぱり有名な方がいいんじゃないですか、
ね、う
ん、
そう、あの顔が浮かぶ人がいいですよね、
は
い、
絶対、なるほどね、
うん、普通に売れてる人がやっぱり話術も巧みですし、
うんうん、
落語以外でもその枕なんか面白いんで、
う
ん、
確かにね、じゃあ商店メンバーとかですか、
そうですね、商店メンバーですか、はい、
うん、
なるほどね、
肖像師匠です
とか、じゃあそれこそまあちょっとテレビで見たことあるよみたいな人がいいのかなと、
はい、うんうん、そういう人はもうやっぱり初心者の笑わせ方を知ってますからね、う
ん、ああまあね、確かに
そういうお客さんもいっぱいいますから、うん、
結構ネタがでも膨大じゃないですか、そうなると、うん、どこを取って手に取ったらいいのかというか、どこから見たらいいのか、
うん、
それこそネタも新作と古典、ね、
はい、
まあ、大きく分けて2つあるし、
うん、ベスト版とかね、
そうそう、いやでも、う
ん、あるじゃん、
そう、どれがいいかが分かんないっていうのがマジで最初のハードルとしてあると思うんです
けど、
うん、
なるほど、
例えばその師匠方関係なくこの話だったら入りやすいみたいな話だけとかね、
そうそうそう、ただ俺もさっき言ったその死神っていうのは結構誰でも入りやすいんじゃないかなって思ってるんだけど、
そう
です
ね、
どこかありますか、はい、そういうの、
まず普通に漫才コントみたいに楽しみたいだったらやっぱり新作落語がいいです
ね、
うん、なるほどね、古典より新作の方がじゃあ、
うん、そうですね、やっぱりなんでしょうね、落語なのが日本の文化みたいに楽しみたいんだったらやっぱり古典落語になると思うんですけど、
うんうんうん、
そうですね、有名なところで、まあ、まあ有名ですね、まんじゅう怖い、
まんじゅう怖い、
ああそれもだから聞いたことありますよね、
どこかでなんとなく、ね、
名前だ、タイトル名だけは、は
い、うん、はい、まんじゅう怖いをいまだにそのちゃんとやってる人っているんですか、
いや全然寄席でいっぱいかかりますよ、
あ、そうなんですね、
はい、僕もやってました、
あれなんてみんな知ってるからさ、
うん、
なんかなんていうんだろう、ちょっと避けたいじゃん
今ジュゲームやる人いんだみたいなこと
でしょ、そうそうそう、ジュゲームいるんですか、
いやジュゲーム全然いっぱいかかりますよ、
これ、はい、期間からわからんよね、
そうだね、期間
からね、確かにまんじゅう怖いはシンプルですもんね、
シンプルで結構そんなに複雑なストーリーとかでもないんで、
うん、
パーッと聞いてわかると思います、
うん、確かにね、
はい、
なるほどね、
あとそうですね、こほめって話ご存知ですか、
こほめ知ってる、
まあ、
知らない、知らない、
まあ、前座話って言われて結構あの若いやつにはやるんですけど、
こほめどんな話ですか、
こほめですね、あのなんて言うんですかね、あの仕込み話って言いまして、
ほうほう、
その前半でやったことがあの後半でひっくり返せるみたいな
話
です
けど、
はい、
亀止め的な、
はい、すごい、まあ、簡単に言う
と栄養に
伏線が効いてくるみたいな、はいはいはい
はい、まあ、すごい簡単に言うと、うん、人を褒めて持ち上げて、
うん、
見返りに酒を奢ってほしいなっていう欲の深いやつが出てくる、
あーはーはーはー、
でご隠居に、人の褒め方を教わるんですけども、
はいはい、
全然うまくいかなくって、
うん、
でだんだんだんだんあのやり方が形が崩れていくみたいな、
うんうん、
あ、これもぜひ音源か何かで、
うん、
で
面白い、
多分寄席に行ったらかなり高確率で書かれる話ですね、
うん、でも面白そう、すごい、
そうなんだ、
聞いてみたい、うん、聞いていただきたいですね、
結構あれですもんね、だから長いものと短いものがもうかなり差あるじゃないですか、うん、
でも最初は短いのがいい
ですよね、だから長いのからいきなり あと古典で難しめの入られると、うん、もう多分興味なくしちゃうと思うんだよね、うん
はいはい、古典の難しいのってさ今使わない言葉とかさ言い方とか
そういうことなんだよね、
はい、それってやっぱちょっと覚えてないとさ先に勉強しとかないと難しいじゃないですか、
うんうん、そうなんだよね
なかなかねだから新作とか
新作は今の言葉がやっぱ使われるしね、うん、なんかアイテムとかもさ、うん、今っぽいもの、うん、出てくるじゃん、
う
ん、
だってさっきの話でもさ駅じゃとか駅舎とかって言うけど、うん、多分分かんないじゃないですか占い意味じゃない、うん、
占い師って言わないと分かんない
かもしれ
ない
けどやっぱちょっと分かん駅木でしたっけ、ね、なんかとか言うけどやっぱ分かんないじゃない、うん、そういうのってやっぱりちょっと勉強しとかないと、ね、古典とかって言うと難しいのかなっていう印象、うん、イメージですけどねただの、
うんうん、
だったらやっぱり新作のちょっと、まあ、短めで分かりやすいネタ、
う
ん
う
ん、
そうです新作が短いのも多いです
から、ね、できれば有名な人がやってるのが望ましいの
か翔太師匠だとか篠介師匠だとか
そうですね翔太さんとか篠介さんはやっぱ新作が面白いってよく言われますもんね、
うんうんはいうん、今結構なんか落語もエンタメ化してきてさ、
うん、
その要は寄席っていうのはもちろんですけど渋楽とかあるじゃないですか
あ渋楽はい
あれなんてもう本当になんか若者に向けたような、
うん、
その間口を広げるためだけに作ってる感じじゃないですか、うんね、なんかああいうの見に行くのもいいかもしれないですよね、
は
い、
あ渋楽はいいですね、はい、
かなりあのサンキュー達夫さんが選んでるからね厳選してるみたいよ、ね、その若い人に受けそうな人を、
うん、
そうで初めて行くのは渋谷区は結構いいと思いますよ
あ多いんすか若い
子、はい、で俺も一個そう あるのが、うん、CD とか、
はい、
あと今だと動画あるじゃないですか、うん、より先に寄せ行った方がいいのかどっちが先のがいいのかっていう
先
にいきなりだから事前情報なしでいきなり寄せ行って楽しめるもんなのかっていう
でも事前情報なしでもやっぱり生が楽しいと思いますよ僕は生おすすめですね
やっぱそこです
か、はい、僕逆あれですもんもうほんま男子さんしか聞かないですもん
あ
男子さんの落語が聞きたかったとか
じゃなくてそれおかしくないだからなんでいきなり男子さんだけになっちゃったの
僕やっぱ伊集院さんが好きだから
あそういうことか
伊集院さんと爆笑問題さんが好きだからやっぱどちらもね
両方がリスペクトしてる
唯一の男子さんだから後で知ったパターンよね、うんうんうんうん、そう男子さんが男子さん知ってるけれども、うんうん、どういうものをやってたか知らなかったから、うん、で聞いてすっごい面白いなと思って CD 工程何枚も聞いてるって感じなので、うん、僕は
だからどんどん遡っていく感じになったっていうか、
うん、そう
ことだよね
今からね現代からまあ古くなっていったっていうような、う
ん、あれはどうなんですかあの芸、いわゆる落語家じゃない人がやる落語あるじゃないですか、うん
はい、
今で言うと武志さんとか、
うん
まあ、ジュニアさんもやってたりとか、うんうん、結構そういう
有
名南原さんとか
南原さんとかね
、う
ん、
あとあの今だと月手宝生さんとかね あと桂さんとか、うん、まあまあもうなってるけど、
はい
まあね、いわゆるタレントっていうイメージの人たちの落語とかって聞いたりとか見たりします か
僕はやっぱり、まあ、多少で素晴らしいなと思いますね
うーん
やっぱりうるさい人はやっぱりあんなの話しかない落語みたいな、
ね、
みたいに、
ね
まあ、口うるさく言う人も、まあ、結構いるんですけど、
うん、
僕やっぱり落語じゃない下地がすごいしっかりしてる人のやる落語って結構いいと思いますよ、
うんへはい、じゃあそれこそ別に芸人とかじゃなくても違う職業長くやってて、
はい、吉田沙保里でも
そうそういやそういうことよね
最強の霊長類
が下地やばいもんね
今日はですね、みんなボコボコにできるんですけれども
落語にどっちでやるか分かんないですけど
一つ飛ばしてタックルするみたいな
そうそうそうそう一つ飛ばしてスピアね
まあ落語じゃねえかそれは分かんないけど、
うん、でもできるわけですよねでもね
そうそうまあ落語じゃなくても何かで器用な芸を持ってる人はめ
ちゃくちゃ振りが効いてるもんねそもそもの人生の
あの格好でさ、うん、いやって言ってもねポーズ取って
アルソックって言っときゃ笑い起こる
あそうそう確かにアルソックって
楽、
うん
いやでもそうかそういうことかもしれないですよね、う
ん、その新しい風は欲しいでしょうね、どのジャンルも今はね、
うん、
いやそうですねいろんな人が
でも今って結構空前の落語ブームって聞きましたけど、うん、
分かる分かる
そうなんですか
どうでしょう、まあ、よく言われるんですけど
すごい人数の弟子が入ってき
たりとか今人数がすごい増えてますね
っていうのを聞きましたよ、
うん、お客さんはどうですか増えてます
お客さんは寄席に行った限りではそんなに大きな波は、
うん、
てか寄席ブームってなんか何でしょう結構いつも何か小さい落語ブームが起きてるんですよ、
うんうんうん、
の落語心中があったりとかなんかいろんなどっかの場で出たら、
うん、
前ドラマもありましたよね
あのタイガー&ドラマ
タイガー&ドラマ、
うん
そうね、だから小波はちょくちょく来るんですけど大波来ないですね
あ小波かだから あれそうですよね、あのめっちゃ食うあったやんドラマ、何やったっけあれ、フードファイターの歌丸さん出た回とかはやっぱり人が入りました。
いやーその頃ちょっと白だと思うんで、
一番食細そうな人が
おそばのねやつ数える楽をやってましたけれどもね、枚数あの時やっぱ人入ったんでしょうね、じゃあ
ですかね。
いやそうだよね、でも確かに題材として結構出てくるもんね、はいはい、なんだかんだエンタメだからね、うん、
出てくる出てくる。
そっか、じゃあ、うん、でも爆発的なじゃあブームって来ないんですかね、
う
ん、
そうですね、小爆発なら、
ね、それこそ落語やってりゃモテるみたいな、う
ん、あ
落語ってモテる、モテる、
そうモテるんすか、
そもそもモテる、
どうですね、でもやっぱりモテるんじゃないですか、それこそ愛人いるとか普通ですし、
うん、若い人はどうですかモテる、
いや若手でもやっぱり彼女いる人結構
多いんですか、
やっぱり
確かに、でも結構若くして結婚してる人多いイメージかも、うん、落語家さん、うん、そうでもあるかな、
いやそういう傾向あると思いますよ、うん、
結構早いっすよね、
うん、なんかうちのカカアがあってめっちゃ若いのによう言うなみたいな感じの人います ね、うん、うちのが言うて
確かによ
う言いますよね、なんかみんなね、
やっぱりもう染みついちゃってるんで、ね、
そう若いのが
ネタにしやすいから結婚するんですかね、
なわけないめちゃくちゃひどいこと言うな
違う、いやだってい
やだから若い時からさ家のことできないから支えてもらおうっていうことじゃないですか、
いや違うでしょう
違う、
そのだからいや、うん、うちの彼女がっていうのとうちの嫁がっていうのって全然違うと思うんだよ、
いやまあそれはそうでしょうけど、
感じがね、
ネタにしたいからじゃなくてやっぱ支えてほしいからじゃない、その要は2つ目とかに上がったらさもっと忙しくなるからさ、うん、だからちょっと支えてもらってみたいなことじゃない、
まあ、実際奥さんがいろいろやってるっていうのは結構ありますかね、おかみさんっていうやつで、
そうそうそうそう、
はい、
おかみさんで、そうそう、
ちょっと弟子の世話もしてくれたりとか、
ね、うん、だからそれはあ、だから相撲と同じだ、そ
こ
はそうそう、
ああ相撲とそこは、はい、似てます
ね、おかみさんとのつながりの方がちょっと強かったりする弟子もいますもんね、
あそうです、もう師匠よりおかみさんしくじるなとか言われますね、
そうそうそうそう、
あそっか、そっちが怖い場合もあるもんね、はい、
うん、なんかそういうのは聞くから、まあ、なんかそういうことじゃないですか、ね、支えてほしいとかいやほんまに
そういうことなのかな、
まあ、ネタで結婚するなんてありえないですよ、ほんまにもう気持ちとして言えます
けど、お怒りだ
ほんまに好きだからじゃないと結婚しないですから人って、
うん、でもまあ愛人はいっぱい作ってるわけだから
愛人は
まあまあいいじゃない
それはまあ
別じゃん、バランス取れ
それはまあ別です
いやそうなんだ、うん、それは別なんだ
バランス、
おでさんはあの愛人は
いないんですね、
いない
ですか、本命もいないから愛人はいないけれども
そうなんですよ、
そう、その俺そうモテるっていう要素でもしあるとすれば、うん、やっぱ喋りが上手くなるとかってあんのかなと思って、その
女性と話してて、
いわゆる日常会話でトーク上手い人っているじゃないですか、うん、で落語はまた落語の技術としてあると思うんですけど、うん、なんか活かせたりするんですか日常生活に、落語の例えばうまくそばすすれるとかはあると思うんですけど、
なんで
そば
すするの
本物ね、
日常生活で
なんかあります、これ
だから女役しなきゃいけないからじゃないですか、
え
女役しなきゃいけない、僕ら落語家っていうのはやっぱり
僕ら落語家
あの入ってきたな、女の急に、うん、
やっぱ女性の役をしなきゃいけないから、
うん、だから
やっぱ女性を横に置くというのは、ね、要は研究資料というかそういったものを見るという意味でもまあやっぱ横に置いた方がいいですよ、愛人とかはね、
うん、研究資料って言っていいんだ、女の
愛人をね、愛人を作るという意味で、だからその愛人の話も結構あるじゃないですか、
ありますね、
実はあの浮気しててみたいな、まあ そうね、そういう時の愛人のなんかその描写をするためにちょっとそういうのを見て
どういう反応するかとか、
あこういう時こうやって動くんや女はみたいな、
なるほど、
勉強するしますよ僕らはね、
いやだから研究できる関係性になるまでの話、うん、俺が言ってるの
は愛人
だって別にね、うん、言っちゃ悪いけど別に落語家のトップの人ってイケメンなわけじゃないじゃん、うん、全然、
まあねはいはい、
全然じゃん、うん、モテるっていう要素で何がそのモテるに繋がってるのかって話で、
うん、
やっぱ喋りなんかなって思った、
まあ、やっぱり喋りは磨かれますね、その落語だけじゃなくて枕で、
うん、あ枕でね、そっか、
まあ、すごく簡単に言うとフリートーク的なところがありますから、
軽い滑らない話をします
よね、うん、
言ったら簡単にね、うん、頭に
そういうのはやっぱり研究しないといけないですからね、
若い子がでも どこを見てこの人好きってなるかよね、その師匠方でもさ、
うんうん、
お金なんかな、やっぱり
確かに、
ね、G とか
なんだろうね、うん、
だって普通考えてさ若いやつの方がいい決まってんじゃん、
でも伝統芸能系の人たちって
そうそう、
ね、勢力強そうよね、
うん、あの修辞、
修辞、
修辞あるやん、うん、あの修辞
書く、
そうそうそう、修辞もめっちゃモテるって聞くのよ、
へえ、それはちょっとわかるわ。
習字もめっちゃモテるし、あと
かっこいいもん
ね。そうそう、だからそういう着物着たりとかさ、ちょっと違うんでしょうね、普段と違う。
なんかコスチュームが日常に見える
のかな。そうそうそう、コスチュームがある人はモテるんじゃないかな、そういう。
確かにコスチュームあるな、
うん、
医者やら何でも一理ある、絶対、
うん、確かに。
着物ってやっぱちょっとさ見られんからさ普段。
あ、
うん、それあるかもしれないですよね、かっこよく見える。
ちょっとがっかりする時あるもん、落語家さんみたいに、うんうん、着物とかで、うん、要は舞台衣装じゃんあれ、
うん、
であるまんまで出てきてかっこいいと思った人が、うん、終わってすっごい普通の、う
ん、完全志らく師匠のこと言ってんじゃん
普通のシャツみたいの着て、
ダメージジーンズの、
むしろちょっと若いぶってるのが一番痛々しいっていうやつ。志らく師匠のこと
言ってんじゃん、志らく師匠若いです
もんね、めちゃめちゃ若いですよね、
うん、
キャップとかかぶんないで、
志らくさんじゃねえかやっぱり志らくさんじゃねえかよ、
あなたは着物じゃないとっていうのあるじゃん、うん、
普段から着物着てる人もいますもんね。でもね、
あんまバレにはいますね、
うん、年いってる人
は。まあまあまあいるんだろうけどね、うんうん、なんかねやっぱそこ、うん、そうギャップなのかな、
じゃない、やっぱギャップじゃない
どうすか、自分着物も着るわけじゃないですか
まあね、
どっちがモテました
どっちがモテましたどうでしょう、
どんな質問だよ
全裸と着物どっちがモテます
、全裸ですかね
でもやっぱりそのファンは女性とかつくわけじゃないですか、若い子とかいました、その中にファン。
ああ、そうですね、うん、僕の場合はどうでしょう、そんなに新作の落語会とか結構行かせてもらったんですけど、まず年齢層的にちょっと
あ、結構高齢
そんなに若い人は少なかったですね。
うん、ですって、
男性が多いですやっぱり。
残念でしたね
いやいや、だからどこで見つけてんのかなって思っちゃうわけよ。
さっきのあっせんやよ。
あっせ
ん
ね、
うん、
Tinder とかじゃないよ意外と。
なんでだよ、アプリ使うない
や、めっちゃアプリで遊んでる人いました
よ。ほら意外と
落語家
職業落語家
うわやだわ、
本当に先輩でアプリ使って、
うん、また進んだとか
食い分けてきていましたね。
でもさ、ちょっとネタになりそうじゃない、
うん、
もうその時点で、う
ん、Tinder 邸じゃん、もう
それ、ね、うん、そういうことなんだよ、
小学生 Tinder じゃん
今は
そんなのは。
いや、もう結構あれな人いました、アプリ使って女の子と会って、
それ落語家って言ってるんですか、うん、もう
なんか落語家って最初は言ってたんですよ、
うんうん、
で落語家って言って、うん、で会って、
うん、
でもそんなによくなかったから、
うん、
LINE 交換したけど、
うん、
会って別れた瞬間 LINE ブロックしたんです。そしたら女の方が怒って、
うんうん、
その時は話し家って言ってて自分のゲームを言ってたから、
はいはいはい、
で、
はい、あ、そっかそっかそっか、
でゲームって調べるとスケジュール出ちゃうじゃないですか、
会いに来る
で寄席の出番終わりに帰ったらその女がいて、
うわ
ちょっと修羅場になったって話がありますね。
ブロックでティンダ
ー。いやもうそれ自業自得
は
甚だしい、
ね。遊ぶんだな、やっぱお金持つとね。
でそれ以来はもうなんか仕事聞かれてもあ俺舞台関係としか言わないらしい。
ああそうなんだ。
そうだね、あ。やっぱリスクもあるもんね、そういう意味では。
じゃあ出会いを求めても いけるわけですね。うん、ね。
いや出会いとお年玉だけど十分魅力的で、
まあね、そこばかり
落語やりや
さん。いやでも落語って、
うん、
もう話を覚えるっていう作業がまずあるじゃん、うん、確実に、うんうん、俺もうそれが無理だもん。
まあな
一個も覚えらんないと思う、マジで。
まんじゅうこや無理だもん、
ね、空であんなの喋れないよ、うん、
ね、
うん、カンペあってもきついわ。
いや無理無理無理無理、
覚えられんのかな、あれって。あれって、はい、そうそう、やっていけば覚えられるもんなんですか、その記憶
って。そうですね、まあやっぱり古典落語とか、あ、まあでも新作でもその稽古つけてほしいっていうぐらいやっぱり好きな話だったら、やっぱり流れはもう最初から知ってるんで、
うん、
頭に入ってるんで、
うん、
そこにこだわりポイントくっつけていく作業みたいな感じですかね、
うん、
それってじゃあもう落語好きなやつしか無理ってことですかね、やっぱ。
ああ、まあそりゃそうかもしれないです、ね、
いやなんかその完全にビジネスとしてやってるみたいな人いんのかなと思って。
ああ、
別に好きじゃねえけど
儲かるから、
やれるし俺っていう、
モテるし、
うん、
いるんですかねそんな人。
いないのかな、
ビジネス。仕事選ばないじゃないですか。
選ばないか、
うん、落語だってそんな下積みがあるような仕事をさ。
そうですね、下積みの時点で弾かれちゃいますね、
うん、そっか、そうだな、
やめちゃうでしょ、
やっぱ単純に好きっていうのが多いか、
うん、
じゃないですか、やっぱりほぼ全員そうじゃないですか、
ね、そうですよね、そっかそっか。
ちょっとその落語をだから楽しみたい人へっていう話に戻ってくれよ、
うん
そういえば
もうよく、ね、そうそう興味なくなってるその話
だって俺は別にその話はまあまあみんなのためだからね、うん、それは聞いてる方もね、
なんかその要は、落語を見に行く寄席とかあるじゃないですか、
はい、
それでなんかあのここ押さえとけば楽しめるよみたいなポイントありますか、朝から行くとか昼から行った方がいいとか、
あー、うん、そうですね、
ここら辺行けばお客さん少ないとかね、
やっぱり最初からいるとお客さん少なくて空いてますね、
あ朝は空いてるんですね、なんかおじいちゃんおばあちゃんがすごい行ってるイメージがあって朝方は、うん、夜まで起きれられないじゃん、あのやっぱあの生き物って、
いやそういうことじゃないそういう理由ではないでも、うん、意外とあれですよね、寄席とか安いっすよね、
あそうですね、
思ってるほど高くない、
は
い、
何本ぐらいするんですか、
そうですね、だいたい3000円ぐらいですね。
で、朝から晩まで見られるんですか、
あそう朝から晩まで見られると思ったらめっちゃ安いですよ。
あ、いいっすね。
で、それこそ1000円ぐらいのもあるよ。うん、あの、なんか、数人がなんかやってるやつ。うん、どこだっけ、末広亭だっけ、うん、とか、はいはい、なんかあるよ、企画で。
あ、その末広亭深夜寄席っていう、あの、そうそうそう、若手だけでやってるよね。
深夜やってる、
はい、
借りて。そこも数千円、
1000円ですね。1000円ですね、はい。
ポッキリとか。
すごいな。
だからなんか、500円からとかのがあったら、
あ500円でもありますね、
ありますよね、だから、はい、そんなにすげえ高いっていうハードルの値段ではないよね、いやそれこそね、うん、5000円とかしちゃうんじゃねえかとか思っちゃう、う
ん、あとなんか落語の小屋寄席の近くってうめえ飯ありますよね、結構
まああの大体あの寄席ってあのいかがわしいストリートにあるんで、
う
ん、
あまあまあねだからあそこのさ、あの浅草のとこでしたっけ、はい、あそことかうまい飯はめっちゃあるじゃないですか、
めっちゃありますよ、はい、
目の前あの
浅草はあるけど
丸ごと日本あるじゃん、
うんうん、
日本、え、丸ごと日本でしたっけ、
あって
ます、あったね、
ですよね、あそこだって日本中の梅も食えるじゃん、そこで、
まあ、だから別に、それ落語関係ねえよ、
いやだから飯をちょっと楽しむというのも一個、うんうん、ファクターとしてね、楽しめる、
あ、ありますね、そういうの、
大体寄席がある場所はもう結構歴史があるところとかが多いかもね、そうそう、池袋とか、あとこの辺だと、どこだっけ、あと
池袋、新宿、浅草、上野ですね、
あ、上野だ、
そうだ、上野ね、上野
もあ、全部じゃうまいもんあるじゃん、
そうね、
あと電車使ってちょっと行きゃうまいしね、
まあ東京だとね、そうなる、うん、
あ、いいっすね、
なんかここってあります、あ初心者はこの箱、箱っていうか、
うん、
あの
そうですね、でも箱っていうより出演者見てから
行った方がいいんです
か
ね、
かぶってるんですか出演者は、いろんなところ、
あ出演者、そうですね、あの掛け持ちの人も結構多いですよ、うん、
そうなんです、誰がいいですか、その要は今普通出てる人で、
はい、
あの初心者が見に行くにいい人は、
うん、まあ有名どころはさすがに高いじゃないですか、
そうそうそう、チケット、
ああそう寄席以外で、うん、落語会で、
そう、
そうですね、
この人いいよ、
いいですよ、今新人でちょっとVV来てますよみたいな、今のうちに目つけた方がいいですよみたいな
そうですね、僕より若干そんなに離れてない先輩で、
うんうん、
三遊亭ワンジョーっていう兄さんが、
ワンジョー
ご存知ですか、あのNHK 新人落語演芸大賞で、あの桂三之さんが、
うん、
大賞を取った時に準優勝だったのが最低ワンジョーアニさん、
ワンジョ
ー、はい、
すごい名前だな、ワンジョ
ーひだがなでワンで、ジョーはあの竹ですね、
あージョー前のジョーかと思って捕まってんのかと
思っていえいえ、なことないです
腕が、
そうそう腕がねよかったよかった、
いやもう若手の急上昇かです、もう前座の頃からすごかったですね、
やっぱすごい人は最初からすごいですね、
いやもう前座の頃からどんどん受けてて、もう前座じゃないなこの人って、
じゃあもう今見ないちょっと高くなっちゃう、どんどんどんどん、
いやその可能性ありますよ、
あじゃあ
今のうちに見ておきましょう、
ね、ちょっと前までさ松之丞さんとかもさ、
う
ん、見れてたけどさ、うん、もう無理でしょ、
もう無理今
ねえ、取れないもんね、
一番難しいんでしょ、
うん、チケット取るの、らしいけど、
うん、
いやもう今になりますよ、
じゃあそうなるんですよ、このワンジョーさん、
そういうことだよね、
うん、
今見といた方がいいってのはあるよね、
ちょっとチェックしておきましょう、うん、ワンジョーさん、
それこそ落語知らない方でも多分見やすいと思います、
うん、はい、古典なんですか、新作、
いや古典も新作も両方やられますね、
へえ、
はい、うん、
見に行こう、ワンジョー
いいね、
ぜひぜひ
近くでやってたら、
ね、
みたいな、
ちょっとそうそうそうそう、ね、面白い、確かにね、
そうですね、じゃあまあまあ落語をね、
うん、
結構これで興味持っていただいたと仮定して、
うんうん、
でまあ、今活動としては YouTube でやってるって感じじゃないですか、そうですね、細々と
やっております、はい、
それはもう どういう風に見ればいいんですか、
調べれば
どういう風にすれば、
あのぜひ
すぐ見られる感じ、
ぜひ帯坂大豆で検索していただいて、そうすればすぐ出てくると、
もう普通にネットで、
はい、
検索すれば
ぜひ、はい、見てください、
はい、 ツイッターもね。
はい、ツイッターの方が。ツイッターはまあほとんどのゲームの話しかしてないですけど、
ね。ゲーム好きなんですか。
はい。大体ツイッターゲームの話ばっかり
です。何のゲームするんですか。
え、アイドルマスターシンデレラガールってことですか。
気持ち悪い。
いや、音ゲーないですよ。音ゲーないですよ。
音ゲーね。
音ゲーって言い訳も気持ち悪いわ。
うん、そうそうそう。いやいや、しまったな。
おすすめの女の子いるんですか。
え、
おすすめの今急上昇株の女の子いるんですか。
あ、そうなの、北ひな子ちゃんお願いします。
知らねえわ。
担当アイドルでございます。
マスターもめっちゃ人気だからね。
アイドルマスターの話じゃよかったわ。
確かにね。
ダメでしょ。
いやでもそういう好きなもんとかネタにしたりとかしないですか。
あ、やってますよ。
ダメなんですか。
あ、ね、やりましたよ。
やるんですか。
あのそのアイドルマスター落語的なのやりましたよ。
ええー、するんだそれは。
全然想像つかない。
プロデューサーの話でしょ。プロデューサーとその子の話でしたっ
け。あ、そうですね、
うん、プロデューサーも出てくる。
あ、プロデューサーでもアイドルだけの話。アイドル自分でやって。
え、自分で
自分で何役かやるんですか。アイドルを。
アイドルは、はい、
アイマスに出てくる子、
そんなのやりましたね。
その面で、
この面で。
聞いてるから振りが。
振りが聞いてる。振り落ちしてるのか。
すごいっすね。、
まあ、プロデューサーものもやりましたけどね。
ああ、はいはいはい、はい、
じゃあ結構新作も頻繁に作って
。あ、そうですね、はい、新作も、はい、
どんな題材でやってるんですか。
どんな題材。そうですね、
アイドルマスター以外に、ね、
そう、
アイ
マスターも今のでがぜん興味湧きました。
アイドルね。そうですね、
どんな落語だよって。
YouTube に上げたやつで言うと、あの鬼が笑うっていう演題で、
うんうんうんうん、
来年のことを言うと鬼が笑うっていう、
はいはいはいはい、
どんな笑い方するのかなっていう落語だ
から。ああ、面白い。
なるほどね、
うん、
ちょっと大喜利っぽいもんな、その、
ね、そうそう、
テーマが
面白いわ、
うん、
YouTube にはまだ上げてないですけど、その、うん、前座だった子にやったのが、うん、黒歴史百人一首って演題でやってたんですけど、百、
うん、
人一首の読み人が、
うん、
勝手に編集するんだって、あの編集元に抗議しに行くとか、
うん、
変な題材ばっかやってましたね。
面白い。だから人気あったんだな。
はい、
変わったことをたくさんやってたから。
すげえ素朴な疑問、今更なんですけど、
はい、
どうやって作るんですか、新作落語。
確かに。
どうやって作る。そうですね、
俺が唯一知ってる情報で言うと、うん、あの人、あのいらっしゃいの人、
うん、
三枝さんじゃない、
三枝さんです
か、はい、今、
うん、
があの作ってるのをなんかでテレビで見たんですけど、なんかずっとあの人はあの散歩して一人でずっとブツブツつぶやきながら作るみたいな、
う
ん、
怖
っ。あ、でも僕も歩くことありますよ。
怖っ。
なんか歩いてるとなんかアイディアが出てくるってことありますね。
それもう作ろうって思ってやるんですか。あのもう単純になんかいわゆる降ってくるっていうか、うん、なんか見た時に思いつくとか。
そうですね、降ってきた時にそれをメモかなんかで覚えておいて、うん、あとは家でパソコンに向かって
台本作りって感じですね。急激に今っぽい。
台本にして、
はい、
あ、文章にしてね、
はい、
じゃあもういわゆるお笑いのネタ作りに近い感じですよね、
うん、あ、そうですね、
多分
ね、う
ん、そっか。そうそう、なんか落語の要素ってどうやって入れていくのかなと思ってたんですけどね、うん、その形というか
現代にね、
うん、
うん、
そう、まあ、いわゆるじゃあ普通にお笑い、う
ん、僕はそんな感じで、はい、作っちゃいますね。
ミスターチルドレンと一緒の作り方ですね、じゃあ。桜井和寿も外を自転車こいで作るっていうし。
いや、全部、全部が全部じゃないから。
まあね。
うん、でも、歩くっていう落語が結構多いと思いますよ。
歩いて作る。
それはなんかあるんですか、理由が。
うん、
なんですか、でもやっぱり体を動かしている方が、なんかいろいろ浮かんでいくんじゃないですか、ね。ぼーっ
としてるより。ぼーっ
としてるより。
いろんなものを見て、
まあまあね、
し、続けて、
うん。散歩はね、いいって言いますからね。
はい、
健康にね。
あ、いや、違う。アイデアで。
アイデアにね。
うん、小説家もよく
歩くっていう
からね。
そうそう、歩くっていう。
うん。いや、すごいですね、やっぱり。
そこなんかどうしていこうみたいなのあるんですか。そうそう、 YouTube だけで終わるわけじゃないですか。
そうなんです。なんかだから今のポジションってあんまないじゃん。他の人やってないし、ゴールがよく見えないっていうか。で、いわゆる落語家ならもう真打ちがもう目標じゃないですか。
は
い、いわゆる、はい、
うん、
なんか。どういう風になりたいとかあるんですか。
いやー、どうしたらいいと思います。
どっか知らん
が。いや、どっか入るんでしょ。
どっか 入りたいですね、はい、
どっかっていうのは芸能、
あのちゃんとした一門、
あ、落語家の一門に、また、
でもそれで言うとさ、
あれ、それって
年齢制限があるじゃん、
うん、
そうなんです、
ね、落語協会っていうのは、
あるある、
はい、っていうことはもう立川しか無理じゃないですか、その大きいところで言うとね。
基本的に落語協会が30歳まで、
うん、
落語芸術協会35なんですよ。そうそう、ちなみに僕33なんですよね、
うん、
じゃあ入れるじゃないですか。
芸術協会ならギリギリセーフですね、
うん、
それ以上はもうないんだ、
ない
受け皿って。
まあ、そうですね、よっぽどたまに特例が認められない限りは、
うん、へえ、そうなんだ、
うん、
意外と厳しいね、
厳しい、
そう考えると。
だからもう将棋とかいうのと一緒よ。
うん、将棋も奨励会とか
奨励会とかもなんかあるじゃん、うん、何歳までみたいな。あるある。だから厳しいよやっぱり。
へえ、
うん、落語も。
でもさ、それこそさっきの話で言うとさ、うん、その何かの道を極めた人がやったら面白いって話あるんだよね。その可能性ぶった切っちゃってるよね。
ああ、まあそういうところはちょっとありますね。昔は年齢制限なかったんですけど、
あれじゃない本当に。だから落語一本で食っていこうっていう人は年齢制限あるけれども、
うん、
だってね、吉田沙保里が例えば落語やるって言ってもさ、うん、その要は戦う道は切らないじゃない。
どこそ
二足のわらじじゃない。
うん、まあ、やるとしても
だからじゃない、
う
ん、それはいいんじゃない。
それは特例なのかな、ね、いわゆる、
うん、うん、入ることはできないでしょ。だから一問に
入れないのか。
あ、でも法政さん入って
るじゃん。入ってるじゃん、うん、そうそうそう、何人かいるよね。
う
ん、
そうですね。
あれサンドさんもじゃあそうじゃん、
うん、そうだね、入ってる入ってる。
か、カツラでしょ、うん、あれ確か。そうだよね、
カツラサンド。
だからありなんだ。
特例はあるっちゃあるんです。でもそれはもう何かの道で極めてる人でしょ。
それってだから、ね、師匠が OK したら OK なのかな、うん、
まあ師匠が OK なら OK ですよ結局。
でもそうじゃないでしょ、だってね、それなりに売れてないと名前が。
うん、
そうですね、
アルソックテーツってやったら A っていうのは確かそれはもう吉田さんだからいいけれどもね、
なるほどね、
別の人がさちょっと入りたいですって言ったってさ、うん、何もないじゃん。
ないよね、
うん、うん、
そっか、うん、じゃあある程度の実績が何かしらであったら、そ
う
そう、可能性としてはまああると。
うん、
うん、そうですね。え、じゃあ YouTube でいいんじゃないですか。
うん、
だって人気 YouTuber がなるっつったらありな気するけど、
ね、確かにね、それこそ最近のね、
いるじゃん、うん、ヒカキンがね、
うん、
やりますよっつって、うん、なんかどっか入ったら、
うん、
別にさほど違和感ないっていうか、
盛り上がりそう、ね、すごいね、
うん、
ありそうな話だ
もんね。落語界からしたら、まあ、いいのかどうか分からないけども客は増えますよ完全に。若い、
そうだよね、
うん、いいことですよ、いいこと
ね、小中学生が
絶対そうよね、
うん、
だって今まで絶対来ない層来るぜ、そうしたら予選絶対来る、
うん、ガキだけなのかもしれない。
確かにね、
うん、
それそれでまた問題なんだけど、うん、
まあね、
そうか。え、じゃあマジあれですか、もう近いうちどっかしら、はい、もうあと2年ぐらいの間に、う
ん、入って
芸術理体ですね、はい、
に入る可能性があると、
うん、もう一回、まあ、弟子なり何なりして
どっかに拾っていただければ、
うん、
そっか。それなん、どういうやり方があるんですか、
うん、
どういうやり方。いや、でも
弟子入りですか。
もう一回ストーカーして半年ぐらい、うん、
まあそんな似たような感じになりますよきっと、
うん、
難しいですね。
そ、難しいです。
だって一回やってるわけですもんね。
そうですね、難しいですね、
うん、
へえ。
じゃあもう終わりなのかな。
いや、でも切り札あるから、
ね、
黒帯だから。
あ、
そう、うん、最悪は、うん、拳で
教会全て
帯締めしてさ、首て、うん、入れろ入れろ入れろっつって
ね、相当締めてる。
バイオレンスラ
ッよろしくお願いいたします。
くるっと変わるわけですね。
ね、
うん、そうそうそう、そっか、うん、YouTube でやってる人っているんですか、あのいわゆる本物のその真打ちの人とかで。
いや、いないと思いますね。違法アップロードはいっぱいされてますけど。
あ、そっ か, そ, っか
そうそうそう、
それはされてる、見られるもんな、そっか、
うん、自分から自ら上げるってことはあんまりしてないですよね。
ないですね、
うん。
あ、そうなんだ、意外だね。
そんな見たことない、
誰もやってないんじゃないですか、
うん、
あ、やってないんだ、
やればいいのに ね、
そうですね、
今ならありだよね、全然、
うん、
抵抗ないけどな、さほど、
うんうん、ネタがたくさん漏れるの嫌なのかな。
まあそれじゃないですか、
うん、
でも、そう、
いや、新作とかさ
あ、そっかそっか、うん、そうね、そっか、それで見られちゃうと、
とかはね、もう
寄せ来ないとなっちゃうかもね、
見るけど、やっぱりそのなんていうんですかね、舞台まで行かないと楽しめないっていうのあるからさ、
うんうん、
なんかやっぱ芸人さんのライブに人が行かないのってテレビでやっぱ100点やってるし、 YouTube でもうすごい高いの見られるじゃないですか、
うん、
点が高いのが、
うん、
なんでわざわざそれよりも点低いやつを見に行かなきゃいけないんだよっていうのがあるんですよ。
まああるよね、
絶対ね、で有名人出てねえし、
うん、めちゃめちゃあるんです
よ、うん、だからそこがあるからさ、そうはなっちゃいけないですよね。
そうですね、
うん、だ守るべきとか守った方がいいのかもね。
そうそうそうそう、だからネタをすごいアップロードしてる人たくさんいますけど、
うん、
それも俺はどうかなと思ってるんですよ、芸人さんのやつ。
ああ、うん、
すっごい面白い人が、
ね、それが間口になる場合もあるし、
そうあるけど、
むずいよね。
逆に要は若い子たちの実は、うん、お客を減らして
る、ある種目を潰してる
可能性
もあるってこと
ね。テレビでだって東京03さん見てるのが一番面白いに決まってんだから、そんなもん。
まあそれそうだよな、
うん、
完成度が違えからな、
そうそうそうそう、
キャリアと
あると思いますよ、
うん、 そっか、むずいね、そう考え
るね、落語ね、
あんまり気軽にできないんだね、
うん、なんか独演会じゃないけれども、はい、単独みたいなのは自分で開いたりとかは、
あー開きたいですね、
うん、
できるんすかね、それは別に、
はい、
いいんでしょ、別
にいいんすよね、
まあ、OK、今
フリーみたいなもんですよね、OK、だって言ったら、
はい、OK っちゃ OK です、はい、
社会人落語の集まりとかもありますね、
ありますね、
うん、
へえ、
そうあるんですよ、
あるんだ、そんな
結構いっぱいありますよ、
結構いますよ、社会人落語の中の大会もあるんですから、
へえ、
うん、
なんか親父バンドの大会みたいな、
そうね、
あ、
うん、だからアマチュアバンドのトップを決めるみたいなのはあってしますよね、
ありますあります、
うん、
あ、そういうの面白いのかね、
わかんない
、見たこと
ないえ、でも優勝者は結構レベルが高いって聞きますよ、
はい、それこそも落語家とかとの並ぶぐらい、
そうですね、どう、僕もあんまりそこに行ったことはないんですけど、でも結構評判高いっていうふうに聞きますね、
そうそう、もう聞く聞く、それは、
うん、
そういうのにちょっと参加したりとかしてもいいかもしれないですね、
ああそうですね、うん、
まあ元プロだからちょっと嫌かもしれないけど、うん、じゃあかこいつらって
結構
プライドで、
あれですか、頻繁に更新してるんですか、
はい、うーん、そうですね、月1ぐらいですかね、
うん、
ちょっと少ないですね
落語だけのチャンネル
覚えなきゃいけないからな、
そうそう、覚えるっていうのあるんでね、
落語だけのチャンネルですか、なんか他もいろいろやってるんですか、
あ、ですね、あの僕競馬が好きで、
あ、言ってたわ、あの競馬
とか、いろいろ出てくんぞ、アイマスとか、うん、競馬とか
だからあのパドックの映像とかたまに上げたりしてますからね、
ほわ
なんだそれ、
ちょっと雑多なんですよ僕のところ、
かけるお金をかけるんじゃなくて馬が好きなんですよね、
そうなんですよ、馬券を買うとかじゃなくて、うん、まあまあ、ちょっとぐらいは買いますけど、う
ん、馬が好きなんです、
馬が好きなんです、
いや、そう見に行く人いるもん、それでかけないで、
考えたら全部同じに見えるわ色が違いだけで、うん、
俺は金にしか見えてないから
お人はすごいジャンプが好きなんでね、
あ、なるほど、う
ん、めちゃくちゃ好きなんですよ、
馬は飼、
うん、
ってくれればいい、
たまにしか見えてないから、うん、パチンコいうところの、
まあ本来の競馬の
まあ、まあ、
あり方かもしれないですけどね、
確かにそうだそうだ、うん、
そっか、あのそういうのやるんすか、 いわゆる、
うん、
そう、芸事の人は打つ買うとかあるじゃないですか、
うんうん、あ、ありますね、
なんだっけ、もう一個、
飲む打つ買う、
飲む打つ買うか、うん、どうですか、全部やってるんですか、
どうですかね、僕は
お酒好きでしょ、
お酒、
お酒は好きでしょ、
ああまあでも僕のあれですよね、その日本酒とかビールとかじゃないの、うん、カクテルが好きなんで、
カクテル自分で作るんですよ、
落語家っぽくない、
すごくないですか、カクテル自分で作るんですよ、
カクテルはないわ、
ないわ、
自分で作るんですよ、カクテル、チョコ入れて自分で作るんですよ、カクテル、チョコ入れて自分で作るんですよ、カクテルね、
なんで甘くしちゃうの、チョ
コレートドリンクとかいい
ですよね、チョコレートド
リンク甘いの好きですよね、
そうそうそうそう、
超イメージないわその、うん、すごいっすね、ギャップが、
あるんですよ、
変わってるな、
うん、女性は、女性は、
女性は、
女性は行ってない、
女性は残念ない、
店とか行ったりとか、
まあまあまあまあ、まあそれはまあ僕これ来た後で。
なんで
大豆で一人っていう。
さすがに言わないな、ま
あ
ね、
うん。
あ、そっから来てるんですか。
違います違いますよ。
とか
風俗偽名から取った、うん、
はいはい。違います違います。ます
金玉の大きさですか。
いやいやいや。それ大豆だとやばいでしょ。
いやね。
そういうことか。
もうあの、
うん。そういうことじゃない。
ひどい方向に話がいってる。
これをきっかけにさ、落語好きになってもらおうって言ってるのにさ、うん、金玉言うたりさ、なんかずっと腰っぱ話したりとかさ、ダメだよこんなん本当に。
本当よくない、
うん。
うん。今だってここの番組でもし落語ファンになって一、うん、人話してると思うもんね。うん、その、ね、この番組内で減ってると思う。
ここで好きになってここで嫌いになってる。
そうそう、うん、イーブン。
プラマイゼロ。
ゼロっすよ。何の意味もない。
ゼロの放送。
なんでかっこよく言うんですか。
やっぱり、なんかじゃあ今後もう活動としては YouTube を、まうんま、見てほしいっていうのが一番ですか。
はい、そうですね、今のところ、はい、
で、Twitter とかもやって
たりとか、帯広大豆で、帯が、だから帯坂か、
はい、
帯が普通の帯でね、
普通の帯です、
タイの方で、うん、で坂で、
はい、
その大豆ですよ、大きい豆の大豆で、はい、調べていただければ、まあ、Twitter あと YouTube もね、
YouTube、う
ん、はい、
お願いします。
なんか希望とかあります、こういう例えば見てコメントが欲しい、
はい、あ、反応欲しいですね、反応欲しいです、
ね、あります
もんね、コメントは今のところ、うん、ほんのちょっとしかないんで、
Twitter でも YouTube でもいいから何かしらコメントがいただきたいと、
は
い、
ぜひぜひお願いします、
は
い、
爆裂にね、
爆裂に、
うん、
再生回数増えると思うんで、うん、
やった
ー、どういうお客さんがいいですか、美人がいい
あ、美人ですね。
選べるの、
ね、美人ね、私は自分は美人だと思う人はコメントあげてください。
超ハード
な関門にしなくてもいいんですよね。
私は美人ですとあげてください。そしたらそうですかと返すんで、
あのどんな方でもお願いします。
そうですね、ぜひぜひね、お願いします。ちょっと僕らもいろいろ告知がございまして、8月の24日名古屋でですね、怪談王というですね、日本一の怪談師を決めるという大会にちょっと私出ますので、ぜひぜひお願いいたします。まだチケット余ってると思います、
はい。
で、8月のまたですね、同じ月の30日にですね、
うん、
僕ら都市ボーイズの、なんだあれはロックカフェロフトやるんです、うん、ちょっとチケットが全部売り切れてて、うん、もしかしたら同席するかもしれないけれども、放送してる時にはもう売り切れてるんで、すいません。
なんだよね、ちょっと言わなくても最初
から楽しいイベントです、うん、はい。でその後に怪パーティーというですね、まあ、ちょっと怪しい話をですね、うん、芸人さんといろんな人と話すというのにちょっと僕出ますので、ぜひぜひそれもちょっとオールナイトなんですけれども、12時半ぐらいから朝の4時か4時過ぎぐらいまでやらせていただきます、ぜひお願いしますと。次の日8月31日、
はい、
ナックファイブのですね、大野聖太郎さんラジオにまた呼ばれましたので、うん、こちらがまあ12時の後半50分とかぐらいから僕らの出番で1時間ないぐらいちょっとおしゃべりさせていただきますので、ぜひそれもお願いいたします。
はい
はい、
以上でしたっけ。
と、31日の、
うん、
17時からですね、
うん、
山口先生と僕らと、
うん、
相上さんと、
うん、
あとまあ他に何人か出演予定なんですけれども、うん、ダークウェブ、
うん
うん、要はその普通のウェブ検索エンジンではまあ調べられないような、うん、もうそういうもうダークなむちゃくちゃな、まあ、例えば拳銃理解できるやらね、なんかシャビやなんやらみたいなのをできる、ちょっと闇のちょっと
アンダーグラウンド、
ね、そうアンダーグラウンドなまあサイトというかまあ検索ができる、うん、まあ、そういうものをちょっとテーマにして、イベントやらせていただきますので、うん、そちらも告知させていただきます、ぜひお願いいたします。8月そんぐらい、
はい
はい、
ということで、それもこっちでやっていいの、ダークウェブも。
ダークウェブもいいでしょう。
ちょっと本当かよ、いいの、
いいでしょう。
わかりました、
うん、
じゃあ今ですね、言ったイベント大体全部こちらで承りますので、
はい、
その承るメールアドレスございます。都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、こちらにですね、行きたいイベント名をタイトルの方に書いていただいて、本文の方に代表者名、あと人数の方をいただいたら返信いたしますので、よろしくお願いします。あと僕らもツイッターやってますんで、都市ボーイズで検索していただけるといいかなと思います。こんな感じかな、
はい、
ということでね、なんか大さん言い残したことは大丈夫ですか。
どうでした。
もう、そうですね、ありがとうございました。楽しい時間を過ごさせていただきまして、
楽しいでありがたい、本当
に。そんなに不安でした。
ずっと正座でしたけど、
ね、
言わなかったけど、
締めてるみたい
な。いいいい、
楽なんですもんね。
これが一番
ずっとしてろ。
締められて
る。どうですか、なんかこういう形で、
うん、
まあ言ったらね、ラジオみたいな
の出るかなっていうの、はい、実は初めてだった
んで、
ね、
ありがたいですね。
ね、ありがたいです。
ぜひぜひ、
こちらもまた何か機会があれば、
はい、
ぜひぜひ、
ね、お願いします。
はい、またね、
うん、
多分反響の方も僕らゲストを出すと何かしら反響が大体あるので、
うん、嬉しい、
はい、
うん、多かれ少なかれ、
なんで保険かけたんですか。
いや怖いから、何もなかった時
に。いやいや、言っとけばくれるでしょ、うん、
ああそうそう、本当お願いします。本当応援してほしいから、まあ、絶対いただいたらうまみがあった方がいいじゃない。
まあ、ね、
次も呼びやすいしね。そうそうそう、うん、こういう、まあ、ゲストさん来られてこういうことがありましたよっていう、僕らもまあ呼びやすくなるので、
うん、
ぜひぜひちょっといろいろつぶやいていただいたりとか、まあ、YouTube にコメントいただいたりとか。
だから聞いてる人はも
う、ぜひぜひ、よろしくお願いします。
1人50再生を目指して
あ、50再生ね、
いいかな、
はいはい、
それすごいっしょ、
うん、
でまあまあいくっしょ、
コンピューターが再生してますよってなって凍結すりゃいい
わ。スパム
バッドエンド、
そう、凍結すりゃいいわ。うん、結果ね、凍結差し上げようぜみんなで。俺も50やるから、
パンクさせる。
ひどいな。
いや、まあでもね、ぜひ、うん、まあ興味持っていただいたと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあもういいっすか。
はい、
いつものいいっすね。
はい、はい、
じゃあ今回は、大地さんに来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあまた何かありましたらお願いします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。